ちは。2026年1月30日金曜日午前10時51分になりました。ヒーリング作曲ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して、ピアノを奏でております。今日もよろしくお願いいたします。あ、ルーム4433だ。おはようございます。早速入ってきてくださってありがとうございます。ですね、今週はもうずっとお休みをいただいておりまして、息子がね、月曜日の、午前3時ぐらいからね、起こされて、息子にそこからすごい嘔吐をね繰り返していたので、胃腸風邪っていうのかな、だったんですけれども、でそれがなんか良くなったと思ったらまた始まったりしてですね、良くなったらね、こうなんていうの、もうなんて言ったらね、もう方言で地ママって言うんですけど、地ママしてもうやりたい放題ですね、要はやりたい放題して、また具合が悪くなるっていうのを繰り返していたので、なかなかそのなんていうのかな、出てくることができなくてですね、配信をねお休みしておりました。はい、やっと来ました、会社にね。はい、花子さんおはようございます。やっと復活ですねって書いて、やっと復活っていうかね、今日も休んでんだけど今日はちょっといといてねって言って、お家にねちょっとだけ留守番しててねって言って出てきましたね。はい、今日もう月末なので、今日なんか提出しないといけない書類とかね、いろいろあって、どうしても家にずっといられないっていうのと、今日コロムのライブの本番なんですよ。なのに私今回リハーサルすらできていなくて、やばーって思ってるんですけどこの後ちょこっとだけね、終わって後にちょっと機材をつないでリハーサルしようかなとは思ってるんですけどね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、今日誕生日じゃないの今日誕生日ですかって花子さんが書いてるね。うん、違うの、誕生日はね、あさって2月1日なんです。でもその日は子供たちがダンスのレッスンに行ってるんですけどね、ダンスの発表会があって、なのでその日はちょっとゆっくりできなさそうなので、ライブを組んじゃうとね、なんかなんちゅうの、こうハラハラしそうだから誕生日直前にしました。であんまり誕生日とか表に出したくないんだけど、でもね、コロムのアーティストの先輩たちから、誕生日ってチケット売れるよみたいな誕生日ってちゃんと PR しないとみたいな、なんていうの、お祝い兼ねて買ってくださる方もいるから、誕生日にやった方がいいよって言われて、ってどうせ誕生日できないのにって思ってたんですよね。それで、でもとりあえず入れといたみたいな感じです。はい、なので誕生日は今日じゃないんだけど、誕生日直前ライブってだから、とりあえず誕生日って入れといたっていう感じで、今日の夜はね8時からライブがあります。はい、花子さんがそうだったんですね、そうそう、アピール大切って、本当アピール大切なんだろうね、なんか言いにくいよね誕生日ってね。はい、では久しぶりにね、1週間ぶりですねに配信になりますけれども、今日の1曲目弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ深呼吸をしながら、今心が感じていること、そして体の状態をぜひご自身と対話しながらお聞きください。 今日の1曲目を聴かせていただきました。はい、先週かな、桜をね見に行ってきました。で、桜祭り始まってると思いきや始まってなかったので、いい感じにね名護城に行きましたけれども、八重岳は多分先週からな桜祭りが始まってるんですけれど、名護はね今週の土日らしくって、で私たち名護に行ったので祭りはやってなかったですけど、桜はねとりあえず咲いてもなかった咲いてるのはほんの一部で、まだ多分ね三分咲きとかそれぐらいだと思うんですけど、これからまあ1週間経ったのでもう少し桜咲いてるのかなっていう感じですけどね、桜がねもう咲き始めています。で、北の方がね先に始まるのでね、まだうちの庭というか、うちっていうか義理の母親の庭ですけどの桜はまだ1個ぐらいしか咲いてなかったですけどね、これから満開に向かってね咲いていくかなという感じです。で、先週はね息子と大喧嘩したんですよね、日曜日に。で、そのことをまあ SNS にも上げたりしたんですけれど、すごい大喧嘩をして、で、出てけって言えないんです。で、まあ言っちゃいけないんでしょうけど、うちの夫はね子供にこうもう本当喧嘩した時、まあ喧嘩しないんですけど、夫はめったにで怒りもしないんですけど、本当に怒った時ってもう出てけって言っちゃったりする人なんですね。で、私はもうどんなに怒っても出ていけっては言えなくて、で、その代わり自分が出てってやるって言ってしまうんですよね子供は出て行かないでお家にいれば安心かって思ってて、自分が出る分には別に問題ないかってどっかで思ってるので、すごい怒ってもうどうしようもない時にもう出てってやるって言っちゃうんですよそしたら息子が出てけばいいじゃん、どうせ帰ってくるくせにってさらっと言われてね、もうなんかそれがあまりにも悔しくて、この野郎と思って荷物を準備してね車に乗ったんですよ。で、そのついでに桜祭りっていうか桜を見に行ったんですね。で、あんまりお出かけを好んでする子じゃないので息子はそもそもついてこなかったんですけど、で、まあ帰りのね車の中で、まあ、なんていうの、旦那にねどうすんのって本当に家に帰られるつもりなのって言われて、まあ家に帰らなくても事務所に来ればいいかってどっかで思ってるんですよね。事務所で寝ればいいかぐらいに思ってたので、別に1回ぐらい懲らしめてやりたいみたいな気持ちが出てきてしまって、帰らなくてもいいかなって思ったんですけど、ちゃんとね話し合った方がいいよって言われたのでなんかそこでね、じゃあさって、もうただ帰るの悔しかったから、あなたに帰ってきてほしいって言われたから帰ってきたってパパのせいにしていいですかって言ってね、それでお家に帰ったんですよ。で、そしたらほらやっぱり帰ってくるじゃんって息子に言われまして、で、でも違うよってちゃんとね話し合いをねしようかなって思ったから帰ってきたんだよって言って、ごめんねって言おうかなって思ってって言ったら、もう息子の方からママごめんねって言ってきたんですよね。だから大人げないのは大人の方で、子供の方が意外と本当に素直だなって思ってね、なんでこんなに息子に勝ちたいのか分かりませんけど本当に大人になれない大人だなと反省したっていうか、ちょっと恥ずかしくなりましたけどね、無事に仲良くなれた。それが桜を見に行った日の話です。今日のねスタンド FM のサムネイルにもその時に見た桜のね写真をねサムネイルにしましたけれども、まあ、桜を見に行った時にそんなエピソードがあったんですっていう話をねさせていただきました。はい、おチャーミープリンさんが毎日更新してるって書いてますね。後でまた見に行かせていただきます。いや、夫婦喧嘩じゃなくて子供の喧嘩を子供と喧嘩して旦那にたしなめられたという話です入ってこないんですよ基本的に。この私たちってまあどこの家族もそうかもしれないけど、子供と喧嘩をした時とか子供同士が喧嘩をした時とか、まあ必要であれば こう言葉をねかけてあげますけど、やった本人たちで片付けてもらうっていうなんか暗黙のルールみたいなのがあって、なんか基本的に2人が喧嘩してる時には誰も近寄らないみたいなね感じなんですけど、今回はまあ一緒に出かけたのもあって息子とね喧嘩したまま私は出てきたので、あの夫にたしなめられたという感じでした。はい、仲直りしろよっていうね感じだったので、仲直りしたんですよねっていう話、子供とのね喧嘩の話でございました。はい、では2曲目を弾いていきたいと思います。いつも金曜日は感謝のねあの祈りということで弾かせていただいてるんですけれども、今週は、ね、月曜日からずっとね配信もお休みさせていただきましたので、まあ皆さん頑張って1週間終えられたと思いますので、ぜひご自身に感謝してください。でまあ私も頑張った看病頑張ったぞっていうところでね、自分によく頑張ったって伝えたいなと思います。なのでまずはぜひご自身へあのよく頑張ったねっていうねぎらいの言葉とありがとうってお伝えしていただいて、その後それが終わったらご自身の大切な方たちへありがとうと伝えていただいて、で最後に自分の身近なものたちですね、愛用品とかねそういうものたちにいつもありがとうって伝えていただけたらと思います。では感謝のね祈りの曲を弾かせていただきます。2曲目を弾かせていただきました。ようやくですね、お休みが終わってというか配信もできたのでよかったなと思っているんですけれども、コルムのライブ今夜本番なんですけどね、 なんだっけ、この3月までね、ようやく日程を決めました。で、2月はモーニングライブもやっていこうと思いまして、土曜日に、組みましたね。いつだったかいつだったか忘れちゃったけど、2月はね、多分最後の土曜日だったと思うんですけど、モーニングライブをやってみようって思って、で、モーニングって言ったら9時かなと思ったんですけど、今んとこ10時スタートにしたからどうなんだろうなと思って、9時に直そうかなとかまだ考え中ですけどね。まだチケットがね、まだ販売はされてるけどまだ売れてないから、その間は変更ができるんですよね。なので9時スタートにするか、9時って早いなとかね、いろいろ自分で思っていてちょっと葛藤中です。で、修正してるかもしれませんが、2月のだから28だったかなぐらいの土曜日と、あとは3月は14日のバレンタインじゃない、ホワイトデーが確か土曜日だったので、合ってるか分かんないんですけど、すいませんその日にモーニングコンサートをすることにしました。で、3月のあとはね、30日月曜日はもう一回ちょっと満席を目指してライブ配信してみようって思って、ちょっと早いうちからね、告知していこうかなと思ってるんですけれども、まあ、1月から3月まで の結果がね、今年の10月に行われる ZEP ダイバーシティでのリアルのコロナフェスに出場できるかどうかのね、結果に関わってくるので、まあ、3月までちょっと頑張ってやってみようと思ってるんですけど、3月30日に、55枚満席で、もしくは本当は100枚行った方がいいんですよね。なので100枚はどうかなと思ってるんですけれども、やれるとこまでやってみようと思ってますので、ぜひ皆さん応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてですね、2月の、来週2日との月曜日午前と、4日水曜日の夜ですね、お金の学校がスタートします。で、月曜コースは今も何名かいらっしゃっていて、ある程度仲間ができてきたんですけれど、水曜日の夜コースがまだ人数がすごく少ないんですね。なのでちょっと今までの受講生にも声をかけようかなって思ったりもしてますけれども、ぜひ仲間がいた方がね、学びが深まるので、ぜひお金の学校の方も検討中の方はぜひ案内ページをねご覧いただいて検討していただけたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じですかね。で、この後はちょっと機材をつなげてみて、コラムでリハーサルやってみようかなと思ってるんですけど、1回はね、非公開でとりあえずやってみたんですよね。で、昨日阿部民子さん のライブ本番で録画のねサポートに入ったので、その関連でね、1回自分も機材をつなげてやってみたんですけれど、で、機材がきっちりねつながって失敗しなければ、今後夜もね、夜もっと遅い時間でもライブができるなと思って、その試しをやっていたんですけど、コロムで一番長く活躍していらっしゃる近田ゆきさんっていうボサノバのね、シンガーソングライターの方がいらっしゃるんですけれども、ゆきさんはね、話をしていくうちに、生まれた月も一緒でね、生まれた年も一緒で、本当に同級生で同い年っていうことが分かって、で、なんか一緒にできたらいいですねっていう話になったんですよね。で、それで2月の4日だったかな、4日の立春の日の夜10時ぐらいから、まあ、私はその日ね、9時半までお金の学校なんですけど、それが終わってから、近田ゆきさんとそれぞれのコロムのスタジオで15分ずつぐらいとか即興でね、ゆきさんはね、普段はアコースティックギターでと一緒に歌を歌ってますけど、フルートが吹けるっていうことで、フルートのゆきさんが演奏を即興でやって、私もピアノを即興で演奏してっていう形で、お互いに即興で合わせてみようかっていう、もちろん無料でね、スタジオ開放してライブしようっていうことになりました。で、お互いの話をしたり、まあ2月は誕生月なので、お互いにそういう話もしたりとかしながら、ちょっと楽しく2月4日の夜はコロムのスタジオになりますけど、無料なので誰でも入れます。なので、そこでね、ゆきさんを知っていただく機会にもなるでしょうし、 すごく美しい方でね、お声もすごく素敵なので、でいつも歌ってるけど今回フルートなのでね、それも面白いし、他の楽器と一緒にお互いで即興でっていうのって本当にそこで面白いことが起きるんですよね。で以前バイオリンの方とねやったことはあるんですけど、他の楽器の方とやるのは今回初めてで、でゆうきさんとそれをやってみようかって言ってね、この間夜非公開でね一緒にちょっとだけ音合わせしたんですけど、すごくうまい感じにいったんですよ。でオンラインってズームでもそうですけど、お互いに同時に演奏してもお互いにこう遅延があるので、うまく噛み合わないっていうのが普通なんですけど、まあ、即興で楽譜見ずにやってるからなのか、すごくいい感じに音が噛み合って、あれなんか遅延してる感じがしないねっていう、すごくいい響きになったので、まあ遅延してでも何でもねいいかなと思いながら、ちょっと自分たちが楽しめる形でライブしようと思っています。それもぜひ、まあ今から案内になりますけど、もう決まってるのでね、2月4日の夜、フォロムの方でスタジオを開放して無料セッションやりますので、ぜひご視聴ください。でまあその前に最初に言いましたが、今日クロムの本番になりますので、今日夜8時からスタートになります。で今日は10名様まではお一人ずつ音の処方箋のメロディーを奏でようと思っていて、もう大事なことを忘れておりました。はい、一人ずつ弾きます。でメッセージはおそらくみんなに聞かれたくない人もいるかもしれないなって思ったので、メッセージは全員弾き終えてからサクッとまとめて伝えようと思っています。でその中からこれが自分のものだっていうのはピンときたメッセージを持って帰ってくださったらいいなと思っているので、そういう形でね音の処方箋をお届けしますので、ぜひ自分の音楽聴いてみたいっていう方はぜひねご参加いただけたらと思います。感謝ライブに、誕生日は私は感謝を伝える日って思っているので、感謝ライブということで一人ずつの演奏をさせていただきます。で曲自体は誰々さんって名前を呼んで演奏しますので、自分の曲だって分かるようにして演奏します。メッセージだけはね、あとでサクッとまとめて伝えますので、自分のものなのか人のものなのか分かんなくても、その場に集った方には共通のメッセージが届けられると思っているのでね、その中からピンとくるものをお持ち帰りください。もしくは自分で演奏を聴きながら感じたものが一番の音楽からのメッセージなのでね、ご自身で感じ取ってくださいね。はい、というわけで今日はここまでになります。今日も聞いてくださってありがとうございました。また来週からはね、毎日配信できるかなと思いますので、明日明後日週末はお休みをいただきまして、また月曜日からの配信となります。どうもありがとうございました。楽しい週末をお過ごしください。ありがとうございました。